新約聖書ガラテヤ人への手紙2章11節から16節。ところがケパがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められたためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。
今日10月31日は宗教改革記念日ですね。マルチン・ルッターをはじめとする宗教改革者たちは、福音の真理が歪められていたことに心を痛めまして、真理を愛する思いから真理を守るために福音の真理を損なおうとする者たちと戦いました。ルターもそうでしたが、多くの宗教改革者たちはパウロが福音の真理を守るために心を込めて書きましたガラテヤ人への手紙、ここから多くを学び取り、また力を得ています。それで私たちも今月10月はガラテヤ人への手紙から学んでいるわけです。で、今朝の箇所には使徒パウロが福音の真理を守るために安易な妥協をしなかった、使徒ペテロにさえ立ち向かったということが書かれています。11節をご覧いただきますと、ケパがアンテオキに来たときと書いてあります。ケパというのはペテロの別の名前です。ペテロというのはギリシャ語で岩というんですが、そういう意味なんですが、その岩というのをアラム語で言うとケパになるわけです。で、アラム語を話すユダヤ人の間でペテロはケパと呼ばれておりました。で、ケパがアンティオキに来たというのは、ペテロとパウロとの間に主にある主イエス様にある交わりがあったということを意味しています。パウロはガラテヤの1章18節で書いてありましたが、改心してから3年目にペテロに会っています。その時は15日間、2週間ちょっと一緒にいたと言っていますが、ほんの短い期間ですけれども、おそらくペテロとパウロはその時にお互いの信仰が一つであるということを確認できたのだろうと思います。それ以来14年間パウロとペテロは会っていません。しかし14年後にエルサレムで再会しました時に、これはガラテヤ2章の9節に書いてあるんですが、お互いに手を取って主にある交わりを確認し合ったのです。主にある交わり、主イエス様にある交わりっていうのは、長く一緒にいたから深められる、いつも一緒にいるから強められるというだけのものでないことがよくわかりますね。たとえほんのわずかしか一緒にいなかったとしても、またそれ以来互いに別々のところに住み、別々の働きをし、一緒になることがなかったとしても、再会した時には長い年月を感じさせないような 親しい交わりができるのです。私たちはこの夏、日本で親しくしておりました宣教師をオレゴンに訪ねました。十数年ぶりの再会でした。でもまるで昔に戻ったような感じがしたものです。私たちは口を揃えて時間が止まっていたような感じですねとそう言い合ったものですけれども、皆さんも同じような体験をなさったことがあるかと思います。14年ぶりにペテロとパウロが会ったとき、ペテロが割礼を受けたもの、つまりユダヤ人への伝道をする、パウロが割礼を受けないもの、つまり異邦人への伝道をするということが確認されました。それが今朝の箇所の少し前ですが、2章の7節8節に書いてありました。主にあって一致するというのはみんなが同じことをするというのではないんですね。それぞれに神様は私たちに違った役割をお与えくださっていますが、その違った役割をお互いに認め合っていく、それが主にある交わりです。ペテロとパウロはそれぞれの使命と働きの分野を互いに認め合いました。そして主のために共に働くということを確認し合ったのです。このようにペテロとパウロは主にある交わりを固く保っておりました。ところがアンテオケでペテロとパウロの交わりを壊そうとするような出来事が起こりました。当時ユダヤ人は異邦人の仲間に入ったり、また訪問したり、そういうことはしませんでした。それは律法にかなわないことであると考えられていたんですね。特に一緒に食事をするなんていうことはとんでもないことでありました。ユダヤ人には厳しい食べ物の規定がありまして、異邦人と一緒に食事をしますと異邦人の汚れに触れることになる、そう考えられていたからであります。しかしペテロは神様からある時幻を見せていただいて、どんな人のことでも清いとか汚れているとか言ってはならない、そう教えられました。つまりユダヤ人異邦人の区別立てをしてはいけないということだったんですね。で、異邦人ともそれ以来交わるようになっていたのです。12節に一緒に食事をしていたとありますが、これは教会の愛賛あるいは聖賛を意味しています。ペテロはアンテオケにやってきましたときに異邦人のクリスチャンと交わったのです。その交わりの中に入っていったのです。ところがある人々がヤコブのところから来ると、書いてありますが、そういう人がやってきますとペテロは異邦人クリスチャンとの交わりから身を引いていったというのです。このある人々というのはどういう人々かというと、今まで学んできましたように割礼派と呼ばれる人々でしたね。で、彼らがヤコブのところから来たというのは、エルサレム教会の指導者ヤコブが割礼派であったとか彼らを派遣したとかという意味ではありません。割礼派の人々がヤコブの名前を使い彼の権威を傘に着てやってきた、そういう意味でありましょう。その時ペテロは無用なトラブルを避けたいという思いからだったのでしょうか。今まで交わっていた異邦人クリスチャンとの交わりから身を引いたのです。それはしかし割礼派に妥協することになってしまいました。皆さんがもしペテロだったらどうするでしょうか。私は妥協しなかったということができるでしょうか。周りの人からどんな影響も受けないっていう人はおそらく誰もいないでしょうね。私たちは周りにいる人々の影響を受けます。優しい人と一緒にいれば私も優しくなれる、温かい人と一緒にいれば慰められます、落ち着いた人と一緒にいれば安心します。でもどこか心に苦いものを持った人や不誠実な人と関わりますと、まあ自分の心まで苦くなってしまう。今まで持っていたはずの誠実さ、善良さなどがかき乱されてしまう、そんな感じをすることもあります。皆さんもいかがでしょうか。もし周りに誰がいたとしても全く影響を受けない、変わらないとしたら、そのような人は 意志が強いというよりは石のような冷たい心しか持っていないからかもしれません。ペテロは優しく温かい人でありましたから、人一倍周りの人の影響を受けやすかったのでしょう。しかしペテロは岩でなければなりませんでした。彼は石ころのように転がされるのでなく、動かない岩として真理を示し続ける使命がありましたけれども、この時のペテロはその使命を果たすことができなかったのです。ルッターはこの箇所についてこんなコメントを書いています。このペテロの失敗は私たちを慰める。信仰の先輩が失敗もしないような人ばかりなら、私たちは自分の惨めさを覚えるばかりだが、ペテロでさえ失敗した、しかも死はそのような人でさえ用いてくださった、このことに私たちは励まされると書いていますね。本当にそうですね。ペテロのような人でさえ失敗したのなら、私たちはもっと簡単に同じ失敗をしかねません。ですからもっともっと死に耐えらなくてはならないと思うのです。またペテロが自分の過ちをすぐに認めましたように、私たちもすぐに素直に悔い改めるものになりたい、そう思います。ペテロのこの失敗はクリスチャンの交わりを壊すものでした。福音の真理を脅かすものでした。それでパウロは面と向かってペテロに抗議をしたわけです。パウロは皆の面前でペテロに抗議したとありますけれども、今度はもし皆さんがパウロだったらどうしたでしょうね。そんなことをしたペテロとの友情が壊れてしまう。ペテロに失礼なことをしたというので自分の方が非難されてしまう、そんなにムキにならなくても、まあまあ仲良くすればいいんじゃないでしょうか、そんなふうに考えてしまうかもしれません。しかしもしパウロがこの時ペテロに抗議しなかったら、福音の真理が守られなかっただけでなく、パウロはペテロとの本当の主にある交わりを失ってしまったかもしれません。福音の真理を伝える者たちが福音の真理を曲げたままで交わりを保つということはできないからです。福音の真理をまっすぐにするときに、福音の真理を伝える者たちの交わりもまたまっすぐなものになっていくのです。真理に基づかない交わりというものは、真理を損なうばかりでなく、お互いの関係をも損なっていきますね。真理に基づく交わりは真理によって育てられて豊かなものになってまいります。パウロはローマの手紙の15章14節というところでこんなふうに書いています。もしお開きになれる方があったら、ローマの15の14ですが、私の兄弟たちよ、あなた方が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。素晴らしい言葉だと思います。善意と知恵、それが伴わなかったら訓戒が攻撃になってしまいますから、注意が必要です。私は善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができるほどの交わりがこの教会に育っていくようにと心から願っております。さてパウロがペテロに言った言葉14節ですね。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。でもペテロは何もアンティオケにやってきて異邦人のクリスチャンにユダヤ人の生活を強いたわけではありません。ペテロは直接そんなことをしていません。けれどもペテロは割礼派の人々に妥協することによって、割礼派の人々が異邦人も割礼を受け、ユダヤの戒律を守ってユダヤ人のようにならなければならない、そう主張していましたから、その主張を認めることになる。やがては異邦人に対してユダヤ人の生活を強いることになる、そうパウロは考えたわけです。 15節にこうあります。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。この言葉はユダヤ人に罪がないということを言っているわけではありません。多くのユダヤ人は自分たちは誠の神様を信じている、律法を守っている、あのように偶像を拝み律法を知らない異邦人とは違うのだと自らを誇っておりました。その自らを誇っている言葉をそのまま引用したに過ぎません。16節に、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのですとあります。どんなにユダヤ人が自分を誇ったとしても、律法の行いを誇ったとしても、それで人は救われるわけではない。パウロはそう言いたかったわけですね。パウロが言いたかったことを私なりの言葉で置き換えて言いますと、こんな風になります。私たちはユダヤ人として生き、律法を守ってきた。しかし、ユダヤ人だからというので、罪が許されたわけではなかった。律法を守り行ったからといって、それで神の前に正しいと認められたわけではなかった。私たちはお互いに自分の罪に苦しんできたではないか。その罪から救われたのは、イエス・キリストを信じたからではなかったのか。ユダヤ人であっても律法によって救われないのなら、なぜ異邦人に律法を強要するのか。こういうふうになりますね。パウロがこのようにペテロに抗議しましたのは、福音の真理というものが単なる聖書解釈の問題である、ユダヤ人と異邦人の文化の違いである、そういうものではなかったからです。福音の真理は単なる学問上、理論上のことではありません。もしそうだったらパウロはこれまでこだわらなかったでしょう。人はイエス・キリストを信じる信仰によって救われる。これは単なる理論、単なるステートメントではありません。それによってパウロ自身が、そして私たちが罪を許されて神の前に生かされることのできる生きた真理、私たちを生かす真理でありました。パウロにとってこの真理を否定することは自分の救いを否定することになりました。ですからパウロは福音の真理に生かされ、その福音の真理に生きていた。だからこそその福音の真理を命を懸けて守ろうとしたのです。宗教改革者マルチン・ルッターもまたパウロと同じように福音の真理に生かされ、またそれに生きた人でありました。ルッターは18歳でエルフルト大学に入りまして、父親の願いに従って法律家になることを目指して勉強していました。ところが22歳の時です、雷に打たれそうになりました。その時、聖アンナよ、私は修道士になります、そういう誓いをとっさのうちに立てまして、そして彼はその誓いを守ってエルフルトのアウグスト会という、修道会では一番厳しいところに入ったわけです。そして24歳で司祭となり、ミサを執り行い人々に説教をするようになりました。しかし彼は神に近づこうと努力すればするほど自分の罪深さだけが見えてきて、罪の許しを確信することができないままでいたのです。1510年から1511年、ルターはローマを訪れております。彼が30歳の時です。ローマ教会は全ての教会の頂点に立つ教会で、多くの人々がそこに巡礼に行きました。当時そこには神様がモーセに現れた、あの出エジプト日記に書いてありますね、その燃える芝の残り一束と言われるもの、実際にそうであったわけではありません、そう言われるもの、あるいはバプテスマのヨハネの頭蓋骨だと言われるもの、それがまことしやかに置かれておりまして、人々はそうしたものの前に行ってはひざまずいて十字を切る、そういうことをしていたわけです。主イエス様がピラトの前に立った時の階段というものもありまして、人々はその一段一段を膝で這い上り、そこに口づけをし祈りを唱えていったものであります。 そのようにしてその階段を上り詰めたなら、すでに亡くなったあなたの親、兄弟、親族の魂が天国に行くことができるのだ、そう教えられておりました。ルターも他の人と同じようにその階段を上っていったのですが、自分のしていることが一体何になるんだろう。人はこのような行いで本当に罪を許していただいて神様の前に正しいとされるんだろうか、そういう疑問を持ち始めたのです。伝説ではその階段をルッターが登り切ったところで、義人は信仰によって生きると叫んで真理を悟ったということになっているんですが、実際はそうではなく、ルッターが信仰によって私たちは救われるという真理を発見するようになったのは、それからもう少し後のことです。ローマから帰りましたルターは、先輩の修道士の勧めによりまして、ウィッテンベルグ大学に移ることになりました。そこで聖書を研究し、1912年32歳で神学博士となりまして、ウィッテンベルグ大学の聖書学の教授として働きます。1513年から15年にかけまして詩編の講義をします。そして1515年から宗教改革の年、1516年にかけて彼はローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙の講義をしております。ルッターはその心にずっと抱いていた、そしてそのために苦しんでいた疑問、どのようにして人はその罪を許されるのか、神の前に正しいものとされるのか、その疑問をその聖書の研究を通して聖書から答えを得ています。例えば詩編の講義録の中に、これは22編を取り上げたところですが、ルッターはこう言っていますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉は主イエスが十字架の上で語られた言葉だが、なぜ主イエスは十字架の上で神から見捨てられたのか。そして自分で問いかけたその問いに自分で答えていますが、キリストが実に私たちの罪をその身に負われたからである。当時の人々はキリストは罪人を裁く審判者であるとしか教えられていませんでした。キリストが私たちの罪を背負ってあの十字架の上で死なれた救い主であることを知らなかったのです。ルッターは聖書の学びを通してその御言葉の中から、イエス様が私の罪を背負ってくださった、十字架の上で死んでくださった救い主であること、キリストだけが私たちを救うお方であることを見出したのです。ルターはさらにローマ人への手紙やガラテヤ人への手紙の研究によりまして、人は宗教の形式に服従したり戒律を守ることによってではない、罪を悔い改めてキリストを信じる、その信仰によって信仰によってだけ救われるのだという確信を持つようになりました。ルターの宗教改革は神の言葉によって彼の心の中に始まったものであります。それは自分の罪と向かい合ってその罪の汚さ、醜さを徹底的に知った人、そしてキリストによる罪の許し、信仰による救いをその魂のうちに体験した人から始まったのです。宗教改革は政治的なものでも、また権威に対する抵抗でもありません。福音の真理の再発見による魂の改革でありました。ルッターもパウロと同じように福音の真理に生かされ、その真理に生きていました。だからこそ福音の真理のために命を懸けることができたのです。私たちクリスチャンはこの真理を守る戦いに参加していると言われます。でも真理を守るというのは何か哲学や神学を勉強しまして、さまざまな論理を駆使してそうやって真理を守る、そういうことではありませんね。 ルターをはじめ改革者たちが神の言葉によってその心を照らされ、キリストの恵みを徹底して体験したように、私たちの心が福音の真理で照らされ、変えられ、燃やされていく、この魂の改革、これが本当の宗教改革であり、私たちもそのようなものを求めていかなければならないのです。私たちもまた福音の真理に生かされ、それに生きることによってこの真理を明かししていこうではありませんか。世の終わりが急速に近づいている、それは誰にも感じられるこの時代であります。イエス様は言われました。この天地は滅びます、しかし私の言葉は滅びません。この主イエス様の言葉、福音の真理を誰にも奪われることのないよう、しっかりと握りしめていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、人はイエス・キリストを信じる信仰によって救われる。この福音の真理を私たちは教えられています。なのに多くの人々がこの真理をつかみ取ることができないままでいます。もし私たちがこの福音の真理を本当には理解しておらず、またその真理に生かされていなければ、どうぞ主よ、私たちのうちにあなたの御言葉の真理を今一度はっきりと示してください。それによって私たちの心と思いと生活に本当の改革を与えてください。私たちが福音の真理に生き、それを愛することによって多くの人々にこの福音の真理を伝えることができますように導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。